新訳、貧しき人々。フョードル・ドストエフスキー作。霧下正則訳。第11回。時折、私たちの家に老人が訪ねてくることがありました。薄汚れた雰囲気で、みすぼらしい服をまとい、小柄で白髪まじり。動きが鈍く、ぎこちない。一言で言えば、どうしようもなく奇妙な老人でした。一見して何かを恥じているような、決まりが悪いような様子でした。いつも妙に体を縮め、顔をしかめるようにしていました。そうした挙動や表情から、この老人が頭がおかしいことは、ほぼ間違いないように思われました。やってきては、玄関のガラス戸の傍らに立ったまま、中へは入ろうとしません。私かサーシャ、もしくは使用人が、つまり、彼に悪意を持っていないと知っている人間が通りかかると、老人は手を振ったり手招きしたりして、いろいろな合図を送って起こします。こちらがうなずいて軽く声をかけると、それが家の中に他の者はおらず、入ってきても大丈夫という合図なのですが、それで初めて老人は静かに戸を開け、嬉しそうに微笑み、満たされた様子で手をこすり合わせながら、つま先立ちでまっすぐにポクロフスキーの部屋に向かうのでした。老人はポクロフスキーの父親だったのです。後になって私はこの哀れな老人について詳しく知ることになります。かつてどこかで勤め口を得ていたものの、どうにも仕事ができないので、一番下のうだつの上がらない地位に甘んじていました。最初の妻、ポクロフスキーの母親が亡くなると、再婚しようと思い立ち、町人の娘と結婚しました。しかし、新しい妻を迎えた途端、家の中はめちゃくちゃになってしまいました。彼女のせいで、誰も生きた心地がしなくなりました。彼女がすべてを差配し始めたのです。ポクロフスキーはまだ10歳ぐらいの子供でした。ママ母は彼を邪魔者扱いにしました。しかし運命は、幼いポクロフスキーに微笑みました。役所勤めをしていた父親を知っており、かつてはその恩人だった地主のブイコフが、ポクロフスキーを自分のもとに引き取り、学校に入れてくれたのです。ブイコフが彼に関心を抱いたのは、彼の母親を知っていたからです。亡くなった彼の母親は娘時代、アンナ・ヒョードロヴナの世話になっており、ポクロフスキーの父親に嫁いだのもその縁でした。アンナ・ヒョードロヴナをよく知っていたブイコフ氏は、花嫁に5000ルーブルの持参金を持たせてあげました。この金がどこへ行ったかはわかりません。こうした話のすべては、アンナ・ヒョードロヴナから聞いたのであって、ポクロフスキーは自分の家庭の事情に関して語るのを好みませんでした。彼の母親はかなりの美人だったそうで、なぜあんなに無能な男と結婚しなければならなかったのか。私には不思議でなりません。彼女は結婚して4年ほどで、まだ若い美空で亡くなりました。ポクロフスキーは、小学校を終えると中学校に入学し、その後大学まで進みました。ブイコフは、しばしばペテルブルグに出てきては、ここでもポクロフスキーに何くれと援助をしていました。健康を損ねたポクロフスキーは、大学を続けることができなくなりました。ブイコフ氏は彼とアンナ・ヒョードロヴナを引き合わせ、彼を推奨しました。そういう経緯があって、ポクロフスキーは必要な勉強をサーシャに教えるという条件で住み込むことになったのです。ポクロフスキー老人は、妻の鬼のような態度から逃れるため、悪徳の中の悪徳、つまりは酒を手放せなくなりました。妻は彼を日常的に殴るようになり、台所に閉じ込めました。いつしか彼は、殴打やひどい仕打ちにも慣れてしまいました。彼はまだそれほど高齢というわけではありませんでしたが、酒のせいでもうほとんど正気ではなくなっていました。ただ一つ、人間的な高潔な感情の名残が、息子に対する尽きることのない愛情でした。ポクロフスキー青年は、亡くなった母と瓜二つということでした。優しかった繊細の思い出が、 打ちひしがれた老人の心に息子に対する限りない愛情を生み出したのではないでしょうか。老人は息子のこと以外には何も話をしないようなありさまで、週にきっちり2回息子を訪ねてくるのでした。自分の訪問を嫌がっている息子のことを考えると、それ以上頻繁に訪ねてくることはできませんでした。ポクロフスキー青年には父親に対する尊敬の念が欠如しているという大きな欠点がありました。とはいえ、老人の方も時として我慢のならない人間だったのは確かです。まず人の生活を過度に気にすること、そしてどうでもいいようなわけのわからない話や質問をして息子の勉強をよく邪魔すること、極めつけは酔って姿を現すことでした。息子は徐々に老人に酒をやめさせ、好奇心を抑えさせ、ひっきりなしにしゃべることをやめさせ、そしてとうとう彼の言葉を信託のように聞かせることに成功し、彼の許しなく口を開かないようにしてしまいました。この哀れな老人にとって、息子のペーチェンカ、老人は息子をこう呼んでいました、は驚きと喜びの対象でした。息子のもとに訪ねてくると、ほとんどいつもどこか不安そうなおどおどした様子でしたが、それは息子が自分にどう接するかわからなかったからだと思います。中に入るのを長い時間ためらっていて、私がたまたま居合わすと、ペーチェンカはどうしているか、元気かどうか、どんな機嫌か、何か重要なことをしていないか、何をしているのか、書き物や考え事でもしていないか、などと20分ほども私を質問攻めにします。私が背中を押し、安心させると、ようやく老人は中に入る心構えができ、静かに恐る恐るドアを開け、まずは頭だけを差し入れて、息子が怒ってなくうなずいてくれるのを確かめると、部屋の中へそっと入っていくのでした。そして外套と帽子を取るのですが、帽子はいつもよれよれで穴まで開き、つばなどは取れかけていました。外套と帽子を釘にかけるのも、物音を立てないようひっそりとやるのでした。そして慎重に椅子に腰を下ろすと、息子から片時も目を離さず、彼の挙動を観察し、ペーチェンカの機嫌を推し量ろうと必死でした。息子の機嫌が少しでも斜めなのに気がつくと、老人はすぐに腰を上げて、私はペーチェンカ、ちょっと寄っただけなんだよ。そら、遠出をしてすぐ横を通りかかったものだから、休憩させてもらおうと思って、と釈明するのでした。そして無言でおとなしく外套と帽子を取ると、また静かに扉を開け、出て行きます。心にこみ上げてくる悲しみを抑え、息子に感づかれまいとして、無理やりに笑顔を作った。